始まりました。映画の話したすぎラジオ第171回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガリンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、メンバー全員揃っての収録になります。前田さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、いろいろとお疲れ様でした。
疲れ果てました。
はい、まあ、一応じゃあ近況をそれぞれ伺っていこうと思うんですけど、前田さんの近況を伺ってもいいですか？
ちょっと2週間ぐらい全然映画見れてないんですけど。
あ、そうだと思います。
胸騒ぎとミッシングは見たんですけど。
おうおう。ああ、はいはい、一応テーマには。
そうです、参加できず。
軽く伺っといてもいいですか？
胸騒ぎは、なんだろう、結構好きでした。
はいはい。
なんか、いろいろちょっと言いたいことはあるっちゃあるんですけど。
はい。
まあ、しかもなんかアメリカでのリメイクも決まってるということ で、ね、うん、リメイクするような映画かって思ったんですけど。
いや、でも、ファニーゲームとかもアメリカでリメイクしましたし、やっぱ、あるんじゃないですか、そういう。胸クソ映画リメイクっていう。
結構早いですよね、リメイク。
うん。
確かに、早いですね。
ミッシングは、私ミッシングめっちゃ楽しみにしてたんですよ。
はい、
監督、すごい好きなんで。
はい。
でもなんかその、映画として、映画の作品としての出来
はい。
は、すごかったんですけど、なんか、なんて言ったらいいんですか、このテーマを、この監督が撮るっていうのはちょっと、あんまり私はこう、楽しめなかったですね。
は
ぁ
は
ぁ。私はこう、やっぱり、楽しめるものをこの監督が撮ってほしいなっていうのはすごいあって。
はぁはぁはぁ。
なんか、この、特定の事件をベースにしてるわけではないと思うんですけど、
はい。
やっぱり、現実にあることを描いてるので、
はい。
それに対してこう、例えば演技がどうだとか、
うん、
うん、
なんか、作品としてのコメントを出すこと自体もなんか、なんていうのかな、この映画を楽しむっていうことがちょっとできないなっていうのすごいあって。
うん、うん、うん、うん。
なんか、すごくこうギリギリの人間を撮るのが上手い監督だからこそ、
うん、
こっちが楽しめるレベルの話にしてほしいなっていうのちょっとあります、正直。
うん、うん。
なんか、この組み合わせにしてほしくないなっていう。
うん、
まあその、これはまあ、この作品に限らず、実際にあるような事件をエンタメ化するのがどうなのかっていうのをちょっと最近すごい思うことはあって、映画に対して。
うん。
ああ、
うん。なんか、別に問題定義っていう感じの作品でもなかったと思いますし。
うん。
うん。なんかね、ちょっと、なんか、そういう、ちょっと普段人が死ぬ映画ばっか見といてあれなんですけど。なんかこう、年々、そういうのを楽しみたいからこそ、ちょっと現実とは分けといてほしいな、みたいな気持ちがちょっと自分の中にあったな、っていう感じです、今回は。
なるほどね。その、こう、まあ、一応フィクションとして見てるわけではありますけど、でもまあ、かなり現実のいろんな事件、事故を想像できる内容だったと思うんですよね。あれだなとかこれだなとか割とたやすく連想できるぐらいには近かったと思うので、そこでこう例えばその作品をエンターテイメントとして我々が楽しんだってなった時に、あの作中でインターネットから茶化してる人間とどこまで違うんだろうっていうのをちょっと考えちゃう部分はあるなって僕もちょっと思ったりはしてはいるんですけどね。うんうん、だいぶそこをシビアにご覧になった感じなんですね。うんうんうん、
そうなんです。なんか変な話、その、すごいこう、向こうの感情ってなんて言ったらいいか分かんないですけど、感動とかではないと思うんですけど、うん、やっぱりこう、うん、すごい心に来るものがあると思うんですけど、
うん、
見た方は、
うんうん。
でもなんか、映画館出たら、その、忘れるわけじゃないですか。
うん、
なんていうのかな、それをもう、何十年も忘れられずに、あの映画では2年後ってなってましたけど、それが20年後、みたいな、こともあるわけで、
うん
うんうん、それを映画館出たら忘れるレベルの人々が、重たいとか、
うん、
なんか、胸クソとか言っちゃうのどうなんかなって、ちょっと、なんかあって、
うん、
まあ、 そんなこと言い出したらって感じなんですけど、その、特にこのテーマっていうのはちょっと自分にとっては、一切楽しめる余地がないテーマだったんで。
なるほど。
まあ、楽しむって言葉がちょっと語弊ありますけど、
うん、
こう客観的に見て、なんかどうこうっていう。
うんうん。
まあ、それぐらいこの、なんていうんですかね、出来が良かったってももちろんあるんですけど、
うんうんうん。
なんか映画を見るってなんか、映画を見るって一体どういう行為なのかなみたいなぐらい考えちゃいました、結構。
うん、
うん、なんかある意味食らってますよね、この映画になんかというか。うん。
いや、そうなんですよ。なんかその、前作、うん、
神は見返りを求める。
はい。あれぐらいの、
うんうん、
あの、フィクション感はやっぱちょっと入れてほしいかなっていう。
は
あ
は
あ、はいはいはいはい。
うん、今回結構、そのストーリーとしての起承転結ってもあんまりなかったと思うんですけど、
は
あ
は
あ、ただただ絵が、その、
うん、
撮ってるっていう感じが、
うん、
さらにこう、なんだろう。
うんうん
うん、
まあ、僕たちも話したときに、その、結構吉田圭介らしいこってり感は今回あんまないよね、みたいな話したと思うんですけど、なんかそれがまあ、ある意味ちょっとフィクション感を強めてる部分はやっぱあるじゃないですか。
うん、
空白も、まあ、あれもなんかちょっと現実ありそうな事件ではあるけど、なんかどっかちょっと演出とかなんかキャラ付けがこってりしてる感じがあるから、ちょっとまあ、まだなんか一歩引いて楽しめるのかな、みたいな。楽しめるっていうのもおかしいですけど、
うんうんうん、
すんなりまあ見れるっていうのがあるのかなって気がするんですけど、まあ、今回ミッシングは確かに抑えめな分余計にちょっとシビアに見えるっていうか、そんな感じはまあ確かに今回しますよね。
そうなんです。なんか正直現実のことを何も知らないのに何がリアルに感じてるのかも自分でわからないっていうか、
うんうん
うん、
なんかなんていうのかな、うん、まあ、でもね、そのすごい弟役の方とかもめっちゃ良かったなってのはめっちゃあるんですよ。
うん、
もうめっちゃいいなって思えば思うほど、なんかこう、ちょっと受け入れられないとこがあって、なんか一番私が嫌だったのが、
うん、
最後に壁に映った虹を掴むというか、撫でるシーン、はいはい。やっぱあれがね、ちょっと嫌だったのすごい。
わかりますよ。
良すぎて。いや、なんか、ちょっとなんていうのかな、その、なんだろう、この泣かせに来る演出というか、
はい。
その、
うんうん、
それが上手すぎて、
うん、
でもこのテーマでこんなことうまくやっちゃっていいのっていう、
うん、
あの、何やろう。それが、いつになくそんな真面目に映画を見てしまったんですけど、そう、そんな感じでしたね。まあ、だから結構話したくはあったんですけど、
うん、
ミッシング。
そうですね。いや、
はい、
いや正直、胸騒ぎもミッシングもだいぶ前田さんいてほしかったなって今聞いてめっちゃ思いました。
うん、
まあ、胸騒ぎは、はい、あの、全然もっとあの、ライトに。
はい。
いや、まあ、いろいろありますよ。じゃあ、もうちょっとなんか抵抗しろやとか思うなとかあると思うんですよ、みんな。
そうそうそう。
あるんですけど、やっぱね、ヨーロッパも広いけど、ヨーロッパの映画ってなんか、意地が悪いな。何あの殺し方みたいな。
ああ、あの殺し方を。ねえ。
そうです。むちゃ良かったです。胸騒ぎは、私はこう。いや難しいですよね。でもこういうの。なんか、こう、そういうの楽しんでる側の人間だからこそ、
はい。
自分で線引きしないとなっていうのもすごいあって。
いやー、ほんとモラリストだなって思いますよ。
いや、でもまあ難しい。そのモラルの基準って、人によってこう、自分で線引きしてるだけなんで。
うん、まあまあ
ね、現実の事件にキャッキャしてたりする自分もいるんでね。
はい、
まあ、そこはこう、そんな綺麗な人間じゃないんですけど、ちょっと、今回のテーマはちょっと苦手というか、
うん、
苦手だったなっていう、うんうん。はい。で、あとは今日のテーマの。
はい。
はい。作品見たって感じです。
はい。では、マリオンさん、いかがでしょう？
そうですね。今週は、ありふれた教室と、バティモン5望まれざる者。
うん。
と、あと、フューリオサ。
うんうん。
と、あと、ボブ・マーリーの電気映画を見ました。はい。そうですね。ありふれた教室と、バティモン5を、同じ日にはしごしてみたんですけど、本当にあの現代ヨーロッパ社会のなんかどん詰まり感みたいなのをなんか味わう2作で大変重い休日を過ごすことになったなって感じでしたね。はい、うん。まあ、違うテーマを扱ってるっちゃ使ってるんだけど、でもなんかもう社会のなんかあらゆる人がそこにいて、でそこをどうなんか一つ折り合いつけていくかみたいな話として、まあもうこんだけめちゃくちゃもうやいのやいの言いながら、もうぶつかり合って、なんとかそれで成り立たせようとしてるみたいな現実みたいなのは、まあどちらにも共通するものがあるなって思ってすごくなんか考えてしまうところはすごい ありましたね。はい。うん。まあ、ありふれた教室の話は、まあ結構大石さんとかもしてたので、あんまり僕から付け加えることそんなないじゃないんですけど、けどなんかまあちょっと思ったのは、まあ、落下の解剖学も思い出すって話あったと思うんですけど、まだこう落下の解剖学本当に真実がちょっと見えにくいっていうのがよくわかる感じだったんですけど、ありふれた教室はちょっとなんか、真実こうじゃねえみたいな、ちょっと若干そっちに寄っちゃう感じって言ったらいいのかな、
うんうんうん、
シャツの件とか、じゃあもうそれじゃんみたいになっちゃうな、みたいな、
うんうんうん。
っていうのがちょっとあって、まあ違う、あの、まあこれ別に真実がどうこうって関係ある映画ではないんですけど、なんかそこがちょっとあるとなんか、あ、でもそれ、落下の解剖学うまくやってたもんな、みたいな感じがちょっとしたりはしたかな、っていう。
なるほど。
のは感じたりはしました。まあ結局、真実わかんないっていう話はあるんですけど、
うんうんうん
けどなんかその真実のなんかこう、どっちかなそうなのかなみたいなのが、巧妙にこう、はぐらかす感じのうまさで言うのであれば、落下の解剖学の方が好きかなみたいな感じですかね、
うん、
っていうのはありましたかね。うん。いや、でもあんな学級崩壊マジやばいなーって感じでしたけど、本当に。うん。すんごい大変というか、僕、中学校の頃の、僕のいた時の中学校学年がめちゃくちゃ荒れてて、
うんうん。
先生結構休まれるみたいなことを結構間近で見てたことがあったんですよね。うん。なんかそれとかを見てたので、なんか、いや先生って職業マジ大変じゃんっていうことをちょっとなんか改めて思うような映画でもありましたね。はい。
中学荒れてたエピソード、時々出ますね。ありがとうござい
ます。体操クラブの時にも出てましたよね。
そうでしたね。なんか何回か言った記憶があるんですけど、うんはい、いや本当に荒れてたんですよ。僕は荒れてないですよ。僕は荒れてないですけど、僕はヤンキーではないですけど、まあ、ヤンキーしか周りにいないみたいな状況で、もう、毎日窓ガラス割れてるみたいな感じだったので、まあ、本当にやっぱ結構精神的に病んでしまって休職されるみたいな先生が何人もいて、で、本当にそのまま帰ってこないみたいな感じなのもあったので、なんかそういうのとかを見ると、いやいや、ちょっと辛いわ、って、本当こんな理不尽な、ことになんか巻き込まれるみたいなのされたら、それは病むし、まあ、子供は子供で本当そんなこと何も考えてないっていうか、あれ本当良くないなっていう感じはちょっとね、思いましたね。はい。
なるほどですね。
ちょっとあんまりね、本筋と関係ない話でちょっとドミルしましたけど、まあちょっとそんなこと思ったりとかしました。はい。で、バティモン5は、あれですね、僕、この監督の前作、レ・ミゼラブル、って作品がめちゃくちゃすごく好きだったので、うん、まあ、本当にまたそのレイ・ミゼラブルに引き続きフランスの団地が舞台の、まあそういう移民たちの話、ちょっと貧困層の話、そこのなんか切実さ、シビアさ、現実のみたいなところをまあ見事に描いてて、で、しかも結構、まあ彼らをこう、とっとと立ち退きを要求するような、政府が、行政側の視点とかも出たりとかして、結構その辺のなんか、行政側のキャラクターも結構複雑なところがあって、めちゃくちゃなんか、これ一筋縄でうまくいかないな、みたいな感じなのはすごく出てくるっていう映画でしたね、本当に。うん。市長は市長でなんか、すごくクリーンな政治家って言われてたんですけど、どんどんそういう排外的な政策をバンバンやっちゃうし、で、その彼の元に、つどさん副市長は、その団地の出身だったりして、その団地の出身なのに、その団地に不利益なところにこうついていってしまうみたいなところとかもすごい複雑な、いやもうどうしたらいいの俺みたいな感じの立ち位置になってしまったりとか。で、一方団地は団地側で、いやこんな状況ダメだよって言って、ちゃんと政治に関わろうとする主人公がいたりとか、いやそんなの無駄だろって言っても、ただひたすらに怒りをぶちまけるやつとかもいたりとかして、やっぱりなんか、どのなんか陣営というか、にとってもなんかすごく複雑な人間模様みたいなのがあって、そこがやっぱりなんか渦めき合ってるっていうのをなんか本当ありのまま描いたような映画で、なかなか見応えある映画でしたね。はい。で、あとフュリューサーは、そうですね、なんか怒りのデスロードの時とは全然こう、ガラリと印象変わる映画でちょっと戸惑ってるっていう感じですかね。
うん。
なんかいきなりね、章立てで始まったりとか、するのとかも、
うん、
あれみたいな
、
ってなるんですけど、
うん、
まあでもこれ、要は本当光電伝承の話だったっていうことを踏まえると、まあそういうことか、みたいな感じはちょっとするみたいな感じなんですかね、はい、っていう、
うん。
物語を語るということみたいな話、うん
うん、
いや、 僕もこう完全に脳の OS が怒りのデスロードで見てしまったので、
うん、
セリフも多いしシナリオも結構こう段取りがしっかりしてる分説明的に感じてしまって、うん、もっと説明なしでドライブさせてくれてもよかったなって思っちゃったんですよね。
うん、
うん、え、こうフィリアサっていう人間の神話をしっかり描いてるんですけど、もっと説明なくてもいいなっていう思って、うんうんうん、で、マッドマックスシリーズってこう、まあ、基本荒廃した世界に伝えられた神話って生きる口基本あると思うんですよね、うん、マッドマックス2以降って。
そうですね。
だから、フィオサってこう、しっかりヒストリーマンっていう、全身にこう、うん、情報を書きまくってる人が、女性たちに、フィオサってこういう人間がいてねっていうのをしっかり伝えたって感じやなと思うんですけど、怒りのデスロードって多分、聞き手オーボーイズとかなんだろうなと思って。
お
う
お
う、あんまり細かいこと言っても伝わんないから、もう車でバーンって走ってねとか、もうドカーンってやってねみたいなぐらいの情報量の神話だったんだろうなみたいな感じで見て、でも僕はそのバーンドカーンをもっと味わいたかったなっていう感じで受け取っちゃいましたね。
まあ、いや確かに本当に、毛色が全然違う映画だったので、まあちょっと僕も、あれってはなったんですけど、まあでもなんか、まあ神話の語ることという話っていう意味では、まあジョージ・ミラーってそういう人だよなっていうのは、まあ、これの前作にあたるアラビアンナイトとかを見て思ったりもしたので、まあなんか、物語論というなんか一個その基準を持ってきたらちょっと飲み込みやすく個人的にはなったかなみたいなところはありますかね。うん、
うん。
まあもちろん怒りのデスロードばりに本当にもうアクションで全てを語り切るような中盤のシーンとか全然ありますけど、
うん、
なんかやっぱりちょっと物語論とはみたいなとか物語とはみたいなのがちょっと前面に行き届いた映画だったのかなみたいな感じはすごいしましたね。うん。なんか特に、まあ、フューリオサがもう復讐してやると言わんばかりにこう立ち向かっていくディメンタスっていうね、うん、やついますけど、あいつのまあ復讐の結末というか、あいつをどう決着させるかみたいなのはすごいなんか物語的に決着をつけたんじゃないかなとは思ったんですよね。具体的にあいつをどう殺すかとかじゃなくて、
うん、
って個人的には思っちゃったりしましたかね、うん
うんうんうん。
物語的にあいつのことを無価値にするみたいな感じがすごく感じられるっていうのがあったので、うん、なんかそういう意味でも本当になんか物語とは何かみたいな話になってるのかなみたいなふうにはちょっと思いましたね。はい。
いやー、フィリオサちょっと語りにくいっすよね
。ちょっと思ってたんとちゃうっていう感じがするので、ちょっともう一回こう見たいだと思いますけど、冷静になって、あ、シンプルに、あ、ここええな、みたいなとかね、言いたいっていうかね、うん。
うん。
のはちょっとありますかね。はい。今週はそんな感じです。
はい。では、大石さん、お願いします。
僕は、課題作以外3本見てて、関心領域と、マッドマックスフューリオーサー、あと、からかい上手の高木さんの3本を見ています。
うん。
で、関心領域に関しては、前回、マリオンさんもオープニングで少し語られてましたし、東京のバーに来られた時に結構お店に来られた方みんな語ってたかなと思うんですけど、
うん、
まあ、マリオンさんおっしゃったように、その音の映画だなっていう印象を受けました。うん、とにかく、絵で見せずに音で見せるというか、音で何が起こったかっていうのを分かるように、分かるようにというか、匂わせるような演出が結構、随所に見られて、まあ結構企画としてすごい変わった企画だなっていう印象ですかね。ただ、うん、若干僕、そんなにそのメインのホームドラマの方に乗れなくて、
うん、
まあ裏で起こってることが恐ろしいことは全然わかるんだけど、
うん、
なんかそこで起こってるホームドラマにあんまり乗り切れなかったせいで、なんか穴埋め問題解かされてるみたいな気持ちになっちゃって。
うん、
まあそりゃ、うん、ここで銃声鳴ったらそりゃそうだよな。そこでそういうことだもんな、みたいな。あと、ここでゴーっとなってるのは、うん、あ、そっか。これは炎が燃えてる音なのか、みたいな。
うん、
なんかその、答え合わせしてるような感覚にちょっとなってしまって。なんかこれは本当に戦争というか、その、人間の虐殺の恐ろしさを語れてるのかっていう。まあ、語りやすいんだけど、
うん、
これでいいのかっていう感じが、すごいして
、うん。
うん。なんかなんで、まあ、すごい、企画としてすごい面白い、企画だなって思ったんですけど、あんまりちょっと乗り切れない感じは自分の中にはあったかなっていう感じです
ね。うん。そうですね。その感覚僕すごい分かって、僕も関心領域見たんですけど、
うんうんうん、
まあ、主体的に考えてみない と全然ピンとこない映画だとは思うんですけど、こう、観客の皆さん感じて考えてくださいっては言われてるんですけど、基本答えって決まってるじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、答え決まってることの空欄を与えられても別にそれは当然決まってる答えを書き込むだけっていう感覚になったんですよね。
うんうんうん、
で、僕見てて思ったのは、基本ストーリーってそんなにないじゃないですか。
はい、
ストーリーがないというか、登場人物が行動してることとか、話してることと、映画が描こうとしてることが、まあ基本別というか、うんうんうん、でもなんか僕見ててね、映画というよりも、アートのインスタレーションみたいだなと思って。
うんうんうん。わかります。すごいわかります。
この空間に入って、映像はこれが流れてます。音はこれが流れてます。って、それがどういうことか考えてくださいっていう。
うん、
で、これによって、人間の恐ろしさみたいなものを描こうとしてますっていうインスタレーションみたいな感覚だなと思ったんですよね。うんうんうん、でも、それ、もう僕の得意不得意の問題なんですけど、僕やっぱ劇映画、至上主義者なんですよね。
う
ん、
なるほど、なるほど。
登場人物がやってること言ってることと作家が描こうとしてることが一致してるものの中から何かを感じていくのが好きなので、なんか僕はその空欄を預けられることをそこまで楽しめない人間なんだなっていうのを見て思ったんですよね、
うんうんうん、そうなんですよね。だからその余白ではあるんですよ、確かに。ただその余白には決まりきった答えしか入らないし、
うん、
まあ逆にそれがまあ、初めてそれを触れる人だったらわからないんですけど、うん、なかなかそういう状況ってちょっと考えづらいじゃないですか、
うん、
っていう中でこれってどのぐらいそれこそそのメッセージ性が伝わりうるお話なのかなっていうのは、
うん、
なんか見ながらちょっと考えちゃったというか、帰りながら、
うん、
あれでよかったんかなっていう、うん、感覚がすごいしてしまったっていうのはちょっと結構本音ですね、
うん、
で、マットマックスに関しては、さっき、マリアさんと山口さんが語られてたんで、もう多く足すこともないかなと思うんですけど、ただちょっとだけ一個、イカランデスアウトに比べて、あえて良かったかなって思ってる点は、その、デメンタスがとにかくしょうもないってことは良かったのかなと思ってて。
うん。
その、前作の妹誕生って、ちょっとカリスマ性ありすぎるじゃないですか。
うん。
若干もう観客側も大ボーイズになっちゃうというか、
うん。
その過不調性に乗っかりたくなっちゃうじゃないですか。
うん。うん、
ただ今作のディメンタスってもうとにかくしょうもないじゃないですか。
うん。うん。
なんかその小ささに逆にこう、そのしょうもなさを強調されてるというか、
うん、
なんか過不調性みたいなものに対するこうアンチテーゼとしてしっかり描けてもいるのかなと思って、
うん、
なんかそのキャラクター造形は、まあ、ちょっと残念でもありつつ、でも乗っからなくていいのは、それはそれで楽だなってちょっと思ったっていうのは正直なところです。う
ん、それはわかります。で、本作、ちゃんと妹誕生とあと、リクタスが、愛しにくいぐらいに悪っていうのが、改めて語られてるので、そこも良かったなと思って、
うん、
やっぱり、怒りのデスロードが、本当に間を省きまくってることで語られなかった、あいつらって悪ですよねっていうのを、がっつり言ってるので、うん、なんかこいつらに乗っかりたくねっていうのが、まあちゃんとあるのは、確かに良かったですよね。
うん、なんでなんかそこのバランスはすごい本当フューリーロード以降のなんか時代感みたいなのをそのジョージ・ミラなりに読んでこう改変したのかなってのはちょっと感じましたね。
うんうんうん。
で、からかい上手の高木さんなんですけど、これ今週見た中で僕一番好きかもしれないっていう。
あ、そうなんですね。
めっちゃ良かったっす。そう、ちょっと不安だったんですよ、正直。元の原作も知ってるし、うん、原作アニメーションも、まあ、全部は見てないですけど、一部ちょっと見てたりもして、まあ、それはそれで好きなラブコメだなって感覚だったんですけど、ただ、今泉さんがこれやるってどうなるんだろうっていうのが全然わかんなくて。で、うん、ドラマ見ずに映画だけ行ったんですよ。
ほう。
しっかり今泉映画になってて、ちょっとびっくりしました。
それは
本当に。
いや、本当に本当に。
原作、だいぶ壊して今泉映画になってるとかじゃなくて、そんなことはなく
。いや、というよりも原作の中にある、要素というかエッセンスを抽出して今泉映画にしてるっていう感じなんですよね。その、まあ、そもそも、今回の映画版って、原作が、中学生時代が一応本編であって、スピンオフとして大人、まあ、結婚した後の二人っていうのが描かれてる原作漫画があるんですよね。両方とも同じ原作者さんの作品なんですけど、うん、で、今作はその間にあたる話、つまり二人がお付き合いをするっていう、まあ、告白するまでの話みたいな感じで一応描かれてはいるんですよ。で、 この話というか、この映画の中で語られてる今泉力也要素って、告白するっていうのの暴力性と、それに対してでもやんなきゃねっていう、その両方の感じ。
おう。
好きっていうのって怖いよねっていう、これ一本で、この映画のことを、まっすぐ筋を通してるというか。
はい、面白い。
そう。
面白いっすね。
いや、てか、その筋の通し方がめちゃくちゃらしい。
でしょ？そうなんですよ。
めちゃくちゃらしいですね。
だからもう映画全編ずっと、もう、告る直前の行き詰まった二人の感じがすごい緊張感として現れてるし。
はい。
かつその、二人以外にもう一人こう、まあ、カップルというか、まあ、二人が先生なんですけど、先生と教育実習生って関係なんですけど、その教室の生徒同士にもちょっと、そういう恋愛要素みたいなのがあるんですね。ただ、この二人の要素っていうのが、その、まあ、中学校から思い続けた、主人公たち二人に対する、こう、アンチテーゼみたいな感じで働きになっていて、そこがまさにその告白するって怖えよな、暴力だよなっていうこともしっかり言うっていう。でもそれでも言わないってどうなのよっていう、
うん、
関係性が壊れるかもしれないけど、でも言わないと始まらないよねっていう、その感じをすごい、なんていうかな、誠実に取っていて、で、かつ、もう毎度おなじみ今泉力也ならではの長回しが特にラストスパートにあって、もうここなんてたまらなかったです、とにかく。
へ
ぇー。いや、なんていうか、あんまりパッケージからは想像できないと思うんですけど、しっかり今泉映画なんで、ぜひ見に行ってほしいです。
はぁ、いやぁ。
はぁ、そうだったのか、っていう。
ちょっとね、どうなるかって懸念してたとこでありましたからね、前、話した時、
うん。だから、まあ、ある意味、ラブコメじゃなかったのは今泉さんだなと思いましたね。
はぁ、
うん、ラブコメ原作でもしっかり恋愛映画に持ってくんだな、この人と思って。
はあ、うん、確かに告白って暴力ですよね。
そう。
それは本当思う。
そうなんですよ。そこの切り口とかがやっぱり面白かったですね。
はあ、はあ、うん、いや、でもそれ聞くだけでも原作と相性悪そうですよ。
そう、だから原作好きの方がね、どう捉えたかはね、ちょっとわかんないんですよ、結構。
は
あ、
はあ、
そう、今泉力也作品として見た人は多分楽しめると思うんですけど、うん、からかい上手の高木さん好きの人が見て楽しめる映画かって言われると、どういうバランスなんだろうなって感じをちょっとするっていう。まあ、ただ確かに、その要素はないわけじゃないから。
うん、うん。
うん、いや。
なるほどな。
なので、まあ、ぜひ、これは原作を見てて、原作もお好きで、原作から映画入った方の感想は聞いてみたい。ですね。両方ともあり得る。好きって人も嫌いって人も両方ともあり得る映画だと思います。
なるほど。
うん。ただ少なくとも僕は好きです。今泉さんの映画として。そんな感じです。
はい。では僕はですね、今週見た映画は、フュリオサと関心領域とユニコーンウォーズを見たんですけど、まあフュリオサと関心領域はおよそさっき喋った感じでいいかなと思うんですけど、いや、今喋りたいの映画じゃなくて、あの、虎に翼の話をしたくてしょうがないんですけど。
マジですか？
昨日ぐらいから見始めて、今13話まで見たんですよ。
はいはいはいはい。
めちゃくちゃ面白いですね。
でしょ？
めちゃくちゃ面白い、本当に。あと、よくできてる。
うんうんうん。
本当によくできてる。まあ、こう、全部話したらキリがないんで、あれなんですけど、こう、朝の連続テレビ小説って週ごとに、まあ、副題みたいなのがあるじゃないですか。
うんうんうん。
ああ、はいはい、ありますね。
で、今回のこの虎に翼の週ごとの副題が、まあ、いわゆるその女性に関することわざとか慣用句を疑うっていうところから始まってるんですよね。で、例えばことわざって、それに乗っかったらよく生きられますよっていう、まあ、ライフハックみたいなもんじゃないですか。で、慣用句って、もうそういうもんですよねっていう暗黙の了解みたいなものを言葉にしたものを、だと思うんですけど、それらがいかに女性ってこうだよねっていうのが凝り固まってるかっていうところに、最後にハテナをつけて疑うっていうのが、まあ、それぞれの週の副題としてあって、それが各週のテーマなんですよね。
うん、うん、うん。
で、これで見事に5話でそれに一旦収めるっていう感じのうまさ、すごい。すごいですよね。ちょっと本当に見てて感心するなっていうのがあって、で、あと、ま、やっぱり、ま、女性がテーマの話なので、やっぱこう、女性登場人物の描き方にはかなり気を使ってるなっていうのがあるんですけど、うん、まあ、主役級の人たちはもちろん、こう、しっかり、 どういうふうにこの人たちが生きてきて、どういう思いを背負ってるのかっていうのを、ちゃんとこう練り込んでるってのもあるし、あと、モブですね。
そうなんですよ。
背景にいる女性も、いろんなものを抱えて背負ってここにいるっていうのを、ふとしたモブの描写でやってるんですよ。
うんうんうん、
恐ろしいというか、朝ドラなんて結構家事とか身支度のついでで見たりするもんなのに、そんな複雑な情報を提供されても見れる人結構限られてるんじゃねっていうぐらい、本当に画面の端っこの方とかにそういう余白とか行間を置いてるんですよね。
うん、
でもやっぱそこにね、作り手の執念みたいなものは感じます。もうこれを見せるんだっていう。うん。いや、ちょっとそこ本当にすごいなと思うんですけど、逆にちょっとまあ男性側はシンプルだなって思っちゃうとこはあるんですけど、うん、まあその男性側の複雑さをトランに翼が描く必要は一旦はないかなっていうふうには思ってはいます。
うん、
はい。
うんうん、
いやーほんとね、僕第2週の最終話とか僕職場で泣きました、見てて。
ですよね。職場で見てるんですか
職場で、通勤退勤とあと職場の休憩の合間で見てるんですけども、うん、第2週の最終話は僕泣きました。あと、オープニングの旅にちょっと泣きかけてます
わかります。そう。さっきおっしゃったその、モブというか女性の人生とか、まあ女性の歴史ですよね、日本の。っていうものを背負ったオープニングなんですよね。
力が欲しかったのところのアニメーションで僕もちょっと毎回泣きそうにな
ります。わかります。
うわーって。瞳に何かが灯っているっていうのも毎回泣きそうになってます。
うん、
はい。ただ同時に僕、この感動は疑った方がいいなと思ってて、
うんうんうんうん、
さっき前田さんが言ってたことにちょっと共通してる部分もあるかもしれないんですけど、僕、現代を生きてる男性なんですよ。この、まあ、昭和初期を生きた女性たちの思いとかを分かったつもりになったら、絶対あかんよなと思って、この今僕がちょっと泣きそうになってるとか感動してるとかっていうのは絶対嘘が混じってるっていう風に自分自身を疑いながら見てて、なんかこれで気持ちよくなるの結構やばいからなっていうのはこう泣きそうになりながら毎回自分に言い聞かせてます本当に。うん。それはこう一応仮にも史実をなぞった、
うん、
ドラマとしてそのドラマの気持ちよさでそれに乗っかってる自分っていうものに酔うっていうことを疑う方がいいなっていうのは思いながら見てはいますけど、いや、面白いですね。っていう感じですね。はい。もう早々に追いつこうと思ってます。
ぜひぜひ。最新話もすごいですよ。
そうなんですね。
もう朝見てますけど、こちらは。
あ、なんかもうリアルタイム組に入ったんですね。
はい。はい、
まあ、僕も追いつきますんで、
はい。ぜひぜひ。
はい。っていう感じです。はい。じゃあ、テーマトーク。入っていこうと思います。